第1サムエルの18章です。先週17章を学びました。そこではダビデがその信仰によって死の戦いを戦いました。これは死の戦いだって。だから神が戦ってくださるので必ず勝つんだ。で、今日はこの18章を通して自分対神の戦いについて学んでいきたいです。まあ戦いといってもそれをどう戦うかっていうところです。で、どういうふうにその自分と神が戦ってるかっていうのも見ていきたいんです。一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もあなたの前にここにいる一人一人と共にキリストの御名によって出ていくことが許されていることを本当に感謝します。あなたを賛美し、あなたに思いを向け、あなたの御言葉にを思い巡らし、あなたの前に沈まれるときを本当に感謝します。父さんどうぞ、これからの時もあなたが祝福してください。私たち一人一人の内側にあなたが聖霊を注いでくださって満たしてください。そして聖霊が与えてくださる御言葉の理解を持って私たちが霊にあってもまた知性にでもこの御言葉を理解することができますように理解を助けてください。お願いします。この、もう目先の、これで、この時間だけで、ああ、そうだった、これ良かったね、で終わるんではなくて、あまりにもこれが聖霊によって、その、私たちの魂に印象深く書きつけられるので、今日、この礼拝が終わっても、またメッセージが終わった後も、毎日の生活の中にそれが反映させられるほどに、あなたが聖霊によって私たちに、あなたの思いを書きつけてください。お願いします。一過性のものでありませんように、永遠に向かって、このあなたの御言葉を蓄えていけますように、どうぞ、私たちをお助けください。お願いします。今日もどうか御言葉を分かち合う私をどうぞ、あなたの力によって、力づけ、あなたが言葉を与えてください。あなたが与えてくださる言葉を余すところなく語ることができますように、どうぞ私を、憐れんで、また力を与えてください。お助けください。お願いします。今日もみんなで、あなたを待ち望んで、あなたに心を向けることができることを本当に感謝します。この祈り、イエス・キリストの御名によってなります。アメン。では、1節から6節まで、まずお読みします。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。サウルはその日、ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての民にも、サウルの家来たちにも喜ばれた。ごめんなさい、6節って言いましたけど、5節で終わります。で、1節、ダビデがサウルと語り終えたとき。つまりその17節の最後に、その、ゴリアテを倒した、ダビデが、サウルの前にその連れて来られて、あなたはその、あなたのお父さん誰だっていう話をして。で、そこで会話をしてるんです。で、その2人のその会話が終わって、まあ2人というかね、終わった後、その話です。サウルはダビデを召し抱えます。第1サムエルの14章の51節には、そのサウルは、その勇気のあるもの、力のあるものを皆召し抱えたと書いてあります。それで最初その3000人ぐらいしかいなかったサウルの軍隊というのがどんどん大きくなっていったんですね。で、そのように、ダビデも、まあ、ゴリアテを倒しましたからね。勇士であり、また力のあるものです。その一人として、召し抱えました。で、この日以降、サウルはそのダビデをお父さんのもとに返さなかったんです。自分の手元に置いとこうって。そしてダビデはサウルの使わすところ、まあ、つまり戦場ですけどね。どこにでも出て行ったって。出て行った先で常に勝利を収めて。そしてそうだったので、そのダビデは戦士たちの長となった。一回のその羊飼いが、いきなりその軍団長というか、ジェネラルになるわけですよ。軍隊の長に、将軍というか。 で、すべての民も、サウルの家来たちもこのことを喜んだって。確かにダビデは、勇気あるもので、力のあるものでした。つまり能力もあるし、民にその、崇められるというか、ああ、すごいね、ダビデさんって、言われるようなことをやったんでしょう。でも、すべての民も、サウルの家来たちもこのことを喜んだっていうことは、それはその、ダビデの力とか、ダビデの勇気とか、ダビデの能力とか、それがすべてじゃないですよ。神が、ダビデを祝福したからです。また、ダビデが、神を愛したからです。すべての人に好意を持たれたり、すべての人に好かれるっていうのは、結構、やったことあります？やろうとしたことあります？私ありますよ。結構疲れますよ。50人格とか60人格とか当たり前のようにないと、できないんですよ。みんなにいい顔しないといけないから、その、あるところで、その、ある人に合わせて、あるところであの人に合わせてって、どんどんその自分の顔を変えてって、その、回答100面相みたいな。20面相じゃなくて。結構大変ですよ。10人と色だから、その10人に全員違う顔をしないといけないんですよ。すごい疲れますよ。私はそうやって疲れたことがあります。皆さんはどうか知りませんけど。で、本当の自分がいないんですよ、そこに。本当に自分はムカついてるんですよ。めんどくせえな、こいつ。本当に自分はなんか見下してるんですよ。人。でもその人に合わせるんです。本当に自分はやりたくないんです。でも怖いんですよ。人に合わせないってこと。そうじゃないと好かれないと思うから。自分で頑張って好かれようとするとすごく疲れます。あるところで偽らないといけないから。夫婦で考えてみたらわかりやすいですよ。皆さんのお父さん、お母さんのことを考えてみたらわかりやすいですよ。性格の不一致とか当たり前ですよ。夫婦間の性格の不一致なんて当たり前のようにあります。だって同じ人じゃないんですもん。性格の不一致によってその離婚する人いますけど。え？って思いますよ。だってそもそも違う人なのに不一致に決まってるじゃないかって。でもそれを自分でやろうとするから一致しさせようとするから疲れて、それで合わないってなって、合わないじゃなくてできないんですよ。もうやりたくなくなって、それで、破綻するんですよ、関係が。でも、ダビデは、すべての民も、サウルの家来たちも、喜んで、大好きなんですよ、ダビデのことが。神業ですよ。それは、ダビデが神を愛し、神がそのダビデを祝福したからです。すべての民が、その好意を、その向けたっていうことももう一つ書いてありますね。新約聖書に。使徒の2章です。初代教会の人たちのことを、そう書いてあります。すべての民が好意を持って彼のことを見たんです。すべての民に好意を持たれたって書いてあります。それはなぜか。彼らが神を愛してたからです。そして神が彼らを祝福したからです。互いに愛し合うというその関係ももちろんそうだし、そのお互いのそのインナーサークルの中でだけではなくて、その外の人たちからもイエス・キリストを信じてない人たちからも好意を持たれたんです。それは神がなさることです。もう一人出てきます。登場人物が。ダビデとサウル以外に。それは、ヨナタンです。ヨナタンっていうのは、サウルの息子でしたね。長男でした。で、このヨナタンは、自分と同じほどにダビデを愛したと書いてあります。おそらく同年代かもしれないですね。彼らのこの後のことを見てみると。あまりその年齢は離れてないでしょう。でも、だからといって、その、自分と同じほどに人を愛するっていうのは、同年代だったら、そうなるんだったら、みんな仲良し小良しですよ。よっぽどですよ、よっぽど。自分を愛するぐらい人を愛するってことを、その、やるっていうのは。これも神の愛でしかできないですよ。その、結びついたって。心と心が。ヨナタンは、王様の息子ですよ。長男です。ダビデは、別に、名もない、ベツレヘムの、貧しいというか、家に生まれた、しかも末っ子で生まれて、お父さんからはあまり子供扱いされてなくて、自分の息子を扱いされてなくて。サムエルが行った時にその7人の息子だけ立たしたんですよね。あなたの息子をその、こっちに呼びなさいって言った時に。8番目のそのダビデはそこに呼ばれず、本来その、奴隷がやるような、奴隷がやる羊飼いのその仕事をさせられてたんです。全く違いますよ、その生まれは。でもヨナタンの心がダビデの心に、結びついたんです。ヨナタンは、長男ですから、 つまりその次期王様ですよ。ダビデが、ごめんなさい、サウルが死んだら、その世襲制になるわけですから、王政っていうのは。そしたら次の長男が継ぐっていうのが当たり前じゃないですか。だからヨナタンは、その、普通、そのまま言って言えば、そのサウルの後を継いで王様になった人です。だからここでは王子です。ただの一息子だけじゃなくて。そのヨナタンの心が、ダビデの心に結びついたんです。日本語だとその心っていうふうに訳されてますけど、ヘブライ語だとネフィッシュ、英語だとソウ、だから魂です。また別訳だとそのスピリッツっていうその言葉が使われてるから霊ですよ。魂とか霊の領域で結びついたんです。心っていうよりも、心以上ですよ。いつこのことが起こったかというと、ヨナタンがそのダビデとお父さんのそのサウルの話を聞いていて、その後です。その後、二人のその魂とか霊っていうのがその領域で結びついたんです。ヨナタンはどういう人でしたっけ？神との関係において。ものすごい良好な関係がある、まあ、与えられている、保っている人でしたね。神を信頼して、その自分と道具持ち二人だけでペリシテ人のその陣営に行くような人ですよ。いや、神が絶対に助けてくださる。もし今日、ペリシテ人が、をその私の手に渡してくださるんだったら、私と道具持ちの二人だろうと関係なく、大丈夫だっていう信仰を持ったんです。これは神の戦いだって、その信仰を持って前進とか一歩踏み出したんです。ダビデも全く同じなんです。このペリシテ人は誰だって。聖なる神の軍勢をなぶるなんて誰だって。そんなことを許されないって。これは神の戦いなんだって。二人を結びつけたのは、お互いのその神に対する姿勢や態度や信仰ですよ。私たち、そのどんな教会に行ったとしても、お客さんとかで、その健全に御言葉を教えていて、そして互いに愛し合うことをその進めている教会であれば、どこに行っても、その、ああ、ここに自分が入れるなーっていう、その、魂の領域で、霊の領域で、もしくはその心の領域で、その結びつくというか、そこでその落ち着くことができるんですよ。だからですよ。同じ神に対する姿勢や態度や信仰があるからです。同じだけ良い個人的な神との関係を築いてたんですよ。イスラエル人とイスラエルの神みたいな、そういうなんか大きなものじゃなくて、その個人的な民と神っていう、そういう関係ももちろん。そして私と神という、その私が神に従っていきますという、その個人的な関係があったんです、二人には。で、それをヨナタンは、そのダビデが自分の父親のサウルに話しているその話から聞いて取ったんです。あ、これは同じだって。私たちの教会、私たちのお互いの関係もそうありたいですよ。だって、私たちは、同じイエス・キリストを信じる信仰を持っていて、そして、お互い不完全なんだけど、神が助けてくださるというその信仰で祈りつつそれを追求しようという姿勢があるわけですよね。それをお互い励まし合ってるんです。信仰の度合いは違いますよ。それは学んでってその成長していくものだから。でも同じ信仰、同じ神、同じ霊を受けて同じ方向を向いてやっていこうというふうにするわけだから、ここになんか落ち着くんですよ。一緒にいることが。そして励まされるんです。背景も違うし、生まれも育ちも全然違うし、性格も違うけど、もしかしたら話す言葉も違うかもしれない。入れるんですよ、一緒に。でもなんか同じ趣味とか、そういうのでその教会が保たれてたら嫌ですね。なんか人の好き嫌いとか、あの人がいるからこの私この教会に行くとかってやってたら辛いですよ。その人教会に今日休みだったら私も行かないみたいな。何のために行ってるんだって。本当に同じその神に対する姿勢や態度やその信仰、またその追求する思い、願い、そういうので私たち結びついていたいですよ、共に。互いに。それを尊重し合って。ヨナタンはダビデと契約を結びます。この後その契約を結んだということが出てきますけど、20章に。8節によると、その私にダビデが言ってるんですけど、真実を尽くしてくださいって言ってます。だからお互いその真実を尽くし合う、もしくは、これはそのヨナタンの一方的に、ヨナタンが一方的にそのダビデにその、契約を結ぼうってお願いしたのかもしれないです。この文脈だと。私はあなたにその真実を尽くしますって。で、お互いその 真実を尽くし合うというか、もしくはそのヨナタンは私は真実を尽くしましょうってあなたに、それを約束したのかもしれないです。そして自分が着ていた上着とか、鎧、兜、剣、弓、帯もダビデに与えたんです。これが何をするか、何を意味するか、詳しくはわからないです。ある人は、そのダビデこそが、これを私が今着ているものを、その着るのにふさわしいって。あなたこそがその次の王様だよって。私は王子だけども生まれは。でもあなたの方がふさわしいわって。神が共におられるって。それを見たというふうに言う人もいれば。もしくは、さっきのその契約を結びましたから、真実を尽くすって。私の全てをかけて、あなたに真実を尽くしましょうということを表明したのかもしれませんし。そこはよくわからないですけど。でも、この自分の上着や鎧兜、その全部その武具を彼に与えたんです。で、そういう中、サウルがそのダビデを、ダビデと一緒に町に凱旋してきます。6節から9節まで。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、皆が戻ってきたが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦の琴を持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう歌った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになった。サウルがダビデを嫉妬したんです。これ、喜ばしい凱旋だったはずなのに、嫉妬したんです。それはその女性たちが町々から出てきては迎えて、出迎えて、そしてその音楽に合わせながら歌い踊りながら、王様を迎えたんです。でも、その歌が気に食わんかったんですね。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったって。笑いながらその歌って踊った。バカにされてるというか。またその、神はそのダビデの方が自分よりも素晴らしいって見てるじゃないかって。そこが気に食わなかったんです。でこの言葉を聞いて、サウルは非常に怒って、不満を抱いたと書いてあります。ダビデの方が私よりも優れてるって民は思ってるって。そしてダビデにないのは多いだけだって。サウルは自分の視点で、もしくは人とその比較するというその視点で自分を測ってたんです。神がどういうふうに自分を見ていて、神がどのようにダビデを見てるかということは特に考えてなかった。そういう視点で見てなかった。だからそのダビデにないのは多いだけだって言って、ここで腹を立てたんです。でも、神の方ではすでにダビデに多いを与えてたんです。そのことをサウルは知らなかったんでしょうか？知ってましたよ。サムエルが言いましたよね。そのアマレクを滅ぼさなかったとき。あなたはもうすでにその神が多い、あなたを多いから退けた。それでもサウルはこの多いにこだわってとどまりたかったんですよ。自分が王様として。エジプトのパロのもとにヨセフが現れました。そして、その王様が見た夢を解き明かすんです。覚えてますか？創世記の41章です。そのヨセフを前にパロはこう言いました。創世記の41章の、開けなくていいですけど、書いてる人はどうぞ書いてください。創世記の41章の39節と40節。神はそれらすべてのことをあなたに知らせ、神がそれらすべてのことをあなたに知らせたのであれば、夢の話ですね。あなたのように悟くて知恵のあるものは他にはいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだった。パロは、その、ヨセフと共に神がおられるということを聞いて、そしてそれを知って、ヨセフを重んじたんです。神が共におられるんだったら、もうヨセフに治めてもらった方がいいじゃんって。私なんかが治めるよりも、神の知恵を持った、また悟しを持った、その、ヨセフに、私の国を、私の家を、その治めてもらった方が、私の民を治めてもらった方が、断然、その、繁栄するわって。私は王様だから、その王位と、その王位だけが、その、勝っているけども、あとはもう何も勝ってないって。全部ヨセフの方が勝ってるわって。 認めたんです。だからダビデも、そのヨセフを前にしたパロみたいに、もしくはパロ以上に、だって、次のその王様は自分じゃないというか、その自分はもう王位から退けられたという知識を持ってるわけだ。その情報を持ってるわけだから、王としてこれから立つだろうなというこのダビデに対して、もうちょっと違うアプローチができたんじゃないですかね。自分の視点で自分を測って、物事を考えるのではなくて、神の視点で神の判断を尊重して、また優先することだってできたんですよ。パロ以上。でもどうなったかというと、その日以来、サウルはダビデを疑いの目で見るようになったんです。つまり、ダビデのことをこう見たんです。俺の王位を奪おうとするやつ。こいつ信用ならない。民がそのダビデを崇めて、そしてそのダビデも王様になりたいんだったらいつでもひっくり返されるって。やばいって思って。だからこいつのことを信用してはならないって自分に言い聞かせて自分でそのことを決めたんです。もう一度言いますけど、サウルは自分が王位から退けられてるっていうことを知ってるんです。それでもダビデを認めなかったんです。神が私よりも優れているということを認めると、いろんなことにバタバタしなくなる。私を低くするのも、私を高くするのも、俺は神だ。神が私を高くしたいんだったら、私は高くされるし、神が私を低くしたいんだったら、神は低くされる。神が私を使いたいんだったら、神は私を使うし、神が私を使わないで他の人を使うんだったら、私は使われないで、他の人が使われるだろう。そこに満足できる。私よりも神が素晴らしいって、神の判断が素晴らしいっていうふうに認めるのであれば。私の思いなんかよりも、神の思いの方がはるかに深く、はるかに高いって。そのことを認めるのであれば、いちいちバタバタしない。なんでこうなるんだろう、なんでああなるんだろう、私がこれをしないと、ああなってしまう。私があれをやってしまったから、こうなってしまったからに違いない。ああ、どうしようどうしようどうしよう。バタバタする必要ないんです。私たちが神に従って、そのことを追求し続ける限りにおいて、神は私たちを高くもするし、私たちを低くもします。私たちを通して働くときもあれば、他の人を通して働くときだってあります。で、その時に何を思うかです。私はこうありたい。私はこういうふうに使われたい。私を優先させるのか。いや、私よりも神の方が自分のことよく、私のことよく知っておられるから、神に任せればいいやって。あとは私はただ、私がやることは、神に信頼して、使われようが、使われなかろうが、あの人が使われようが、私が使われようが、それは関係ない。私が高くされようが、低くされようが、それはもう神が決めることだ。使われる、使われない、その、高くされる、低くされる、私の思い、神の思い、私の思いが実現する、あの人の思いが実現するとか、そういうのではなく、神は、私をご自分の御子をさえ惜しまずに与えるほどに愛しておられるという、その神の絶対に変わることのない私たちに向けられている視点を失わないのであれば、バタバタしないんです。人と比べて自分を測るのではなく、神の視点で自分を測ってみればいいんです。あの人が神によって使われて、あの人を通してなんか人が救われた。じゃあ私はどうなんだろう。私を通して人が救われたことなんか一回もない。あの人は、こういう、その、この人が祈ったら、こういう不思議なことが起こった。人が癒された。なんか、ものすごく天気になったり、ものすごく雨になったり、わかんないですけど。私が祈っても何も起こった試しがない。ああ、私はダメだ。あの人はこんなことする、あんなこともしてるし、こんなこともしてるから、私みたいにこんなことをしないし、ああいうこともしないから、神はあの人を重んじるんだ。神はより余計にあの人を愛するんだ。私なんか。そうやってバタバタする。で、バタバタするのが嫌だから、その、教会に来なくなる。比べたくないから。誰も比べてないのに、比べられているみたいな感じで、勘違いしちゃうから。でも神は、あなたのことも、私のことも、ご自分の御子を惜しまずに与えるほどに愛しておられる。私たちが、立てる真理っていうのは、ここですよ。どんだけ不思議なことが起こったか、そんなところに立ったら大変ですよ。次、もし、神がね、 本当に私を通して素晴らしいことを奇跡をなしてくださったのであれば、人を例えば癒しましたってなった。骨折れてたのにいきなり繋がりました。でも神はなさいますよ、そういうこと。私はそれを否定してるわけでもないし、馬鹿にしてないですよ。そういうことが起こったら素晴らしいなって心から思いますよ。でもその次、その、骨がくっつかなかったら私は神から愛されてないとかね。そのことが起こらなかったら、不思議なことが、奇跡が起こらなかったら、この人は神から愛されてないとかって、そういうその尺度で、そういう物差しで測り始めると大変だってことを言ってるんですよ。毎回そうならないから。そしたらみんな骨折らないといけないんですよ。はいよ。あなた、今度あなたの番、骨折ってってこと。私が癒すからとか。そんな感じになってくるじゃないですか。骨折れてる方、大歓迎とか、ホームページに載せないといけない。私が神から愛されていることを証明しないといけないので、骨折られている方大歓迎とか、意味わかんなくなってくるんです。御子さえ惜しまずに、惜しまれないで、私に、あなたに与えたほどに神は愛しておられるんです。まるです。神がどのようにあなたを見ておられるのか、そのように見ておられるんです。それが分かっててもできないんですよ。そういう自分もいます。ついつい比べてしまう。ついつい人のことを思ってしまう。分かってるんですよ。神が私のことを愛しているっていうのは。でもそのことを忘れてしまう。そんな私でさえも神は惜しまずにさらに恵みを注いでくださるんです。分かっててもできない私を神は忍耐を持って愛しててくださるんです。御子をさえ惜しまずに惜しまれなかった方は私に必要なこと、あなたに必要なものを必ず何でも与えてくださいます。それが私たちが持っておける、確実に持っておける視点ですよ、神。十節と十一節。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものようにことを手にして引いたが、サウルの手には槍があった。サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。神からのその悪い霊がサウルに激しく下ったと書いてあります。いつですか？その翌日です。その翌日っていうのは、その、どの翌日かというと、サウルがダビデに嫉妬して、疑いの目で見るようになった日の翌日です。サウルは自分の意志でダビデに嫉妬し、彼を疑うというふうに決めたその翌日です。神が自分を退けたというその真実に、その事実に目を留めず、神が願っておられることではなく、自分の願いを押し通すぞというふうに決めたその翌日です。その決定を神は、無理やりその押し返すことはなさらないんです。あなたがそう決めるんだったら、じゃあそれを尊重しましょう。神のその忍耐深さとか神の愛っていうのはものすごいですよ。私たちのその自由意志は絶対に尊重してくださるんですよ。その自由意志を持って神に従うことも決められれば、神に従わないということも決められるんですよ。サウルは自分に与えられている、神から与えられている自由意志を使って、ダビデに嫉妬すること、疑いの目で見ること、また神に従わないことを決めたんですよ。そしたら神はわかりましたと。あなたがそうするんだったら、その意思を尊重しましょうって。でもこうなるよって。それで悪い霊が、その激しく下ったんです。で、家の中で狂いわめいたんです。で下の方見てみると、あるいはその予言したって。だから、悪い霊によって予言するわけだから、もちろん神からの言葉を預かって、その良いことを語ったわけじゃないですよ。わけもわかんないことは言ってたのかもしれないですね。悪態をついてたり、誰か、そのダビデを呪ってたり、家の中で狂いわめいたんです。ダビデは琴を手にして弾いていたんですね。いつものようにって書いてあります。ダビデのこの、その忠実さ、その与えられた役割に対して、その忠実に行っているんですよ。ゴリアテを倒した後にですよ。自分のことを、そのサウルが、その疑いの目を持って、普通じゃないですよ。こういう、今、11節にあるみたいに投げつけるとか、突き刺してやろうとか思ってる。そのサウルに対して、忠実に、その役割を、サウルに対してというか、その与えられた役割を忠実に行おうとしてる。だからダビデは決して思い上がってないし、サウルにとって代わって、自分が王様になろうなんて思ってなかったんです。 自分の力で今だとかって言って、正当防衛とかって言って、でそれでサウルを突き殺そうなんて思ってなかったんです、全く。これからあと、読んでいけばわかりますけど、章を進めて。自分で手にかけるなんて思ってもないんです。神から油注がれた方に手を下そうなんて私にはできない。自分の力でなり上がろうなんて、もう微塵も考えてないんです。そんなこと。サウルは、槍を投げつけて、ダビデを殺そうとしたんです。二度って書いてあるんですよ。ダビデはサウルに仕返ししようなんて考えなかったどころか、文句一つ言ってないし、二度ですよ。二度っていうこと意味わかります？槍って何本もあったと思いますか？多分一本ですよ。そこで一回投げられて、そこからその場から身を引いたんでしょうけど、また戻ってきてるんです。ことを引き。サウルのその霊を、追い出すというか、自分にその仰せつかえ、使われた、その仰せつけられた役割を果たすために戻ってるんです。で、二回目投げられてるんです。何においても、その忠実になるっていうのは彼はもう神に対してやるって決めてるんです。人がどうのこうのじゃなくて、神が与えてくださったと思ってるんですよ。ことを引くのも。またそのペリシテ人と戦うことも。何をするにしても、これは神のためにやるって決めてるんです。だからできるんです。目の前の状況とか関係ないんです。自分にとってその使いやすかろうと、使いにくかろうと、神に対してやると決めてるので、それを忠実に行う。もちろん、あるところで、彼は逃げますけど、サウルの前から。もうこれ以上してたら、身に危険が及ぶって。これ以上してたら本気で殺されるって。それもその神のゴーサインがあるはずですけど、その理性も働かせるんですよ。私は神からここに行って、仰せ使われてるって言って、ミスミス殺されるようなことはしないんですよ。このバランスは必要ですね。12節から16節。サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウルのところから去られたからである。それでサウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動していた。ダビデはその行くところ、どこででも勝利を収めた。主が彼と共におられた。ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルとユダの人々はダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。サウルをダビデを戦場に送りました。もう自分の元にいるとイライラするからね、きっと。あなた、戦場に行きなさい。で、サウルはダビデを恐れたんですけど、その理由は、主がダビデと共におられたからだって。つまり、すべてがうまくいくんですよ。彼がやること、なすこと。だから恐れたんですよ、これ。そして主は、サウルのところから去られた。だからサウルがやること、なすことはうまくいかず、ダビデがやること、なすこと、すべてうまくいくんです。サウルは王位を失いたくないという思いがありますから、だからダビデを疑い、そしてそのダビデがすべて行くこと、また主が共におられるということを恐れたんです。サウルのプライドとか、名声や地位を求める、その自分の中にある肉でしょうね、それは。自分の欲望に、自分っていう。一方で彼になかったのは、神に対する信仰ですよ。たとえ王位を失ったとしても、あとは神が面倒を見てくださるという信仰がない。神に対する。だから恐れるんですよ。自分が何かからこうなったらどうしようっていう時に。そうなった場合、そうなったとしてもですよ。人から後ろ指刺されたとしても、人からこいつ変態だって思われたとしても、人との関係がものすごく悪くなって切られたとしても、神に従うという意味でね。例えば私はクリスチャンなんだって。私は神に従うんだって。そのことによって、あるそのことを決めたとしてね。それでその関係がその人と悪くなった。なんで一緒にどんちゃん騒ぎしないんだよとか。そうなり得ますよ。それで関係が悪くなったとしたら嫌だとか、どうしようとかって言って恐れるんですよ。サウルは自分がその王位から失脚してしまったらどうなるかって。で、神、そうしたらもうあとはもう神に任せようなんてそういう信仰なかった。私たちはどうかですよ。万が一神に従おうとするときに、万が一とか、もしかしたら、ある人との関係は悪くなるかもしれないです。神に従うがゆえにね。神を愛するがゆえに。変なことを知れって言ってるわけじゃないですよ。エコプのど真ん中で叫べとか、そんな話じゃないですよ。 通に神に従ってたら、神に従わない人とそのギクシャクするときって出てきますよ。職場とかで、ね、その下ネタとかでみんなうわーとかって盛り上がってるところで、そのシラフでいるんですよ。何を言ってんだこの人たちはって。そこで笑ったら、その人たちの仲間入りですから。笑うこともしないんですよ。それはそれで辛いですよ。その後どうなるんだろうというその思いは来ますよ。でもその後は、もしそれで悪くなったとしても、最悪クビになったとしても、私と神の関係がある限り神は大丈夫、神が私の面倒を見てくださるというその信仰がそこで働くか、働かないか。それによって、その大丈夫っていうふうに信仰で立てるか、それとも恐れているか、どっちかなんです。これは、神に対する信仰と、そして自分ってその肉とか、それの戦いだから。自分と、神との戦いですよ。どっちを取るか。ダビデは千人隊の長として使えて、民の先頭に立って行動しました。だから、イスラエルとユダヤの人々はダビデを愛したんです。自分がその一番最初にその矢面に立って行ったんですよ。先陣切ってね。王様みたいにお前ら行けとかつって。山は動かんとかって言ってなんか動かないその王様じゃなくてね。別にそれはそれで戦術なんでしょうけど。それでその自分が先にどんどん先に行って、その、私についてきなさいみたいな。それでみんながダビデのことを愛したんですよ。もちろんさっきも言いましたけど、神が良くしてくださったからです。そして行くところ、どころ、そのどこででも勝利を収めます。ここにも書いてあるように、理由は、主が彼と共にいたからです。別の言い方をすると、ダビデが神のもとに留まったからです。イエス・キリストは私たちに私にとどまりなさいって、そう言いました。私はブドウの木で、あなた方はその枝です。私を離れては何をすることもできない。ヨハネの15章。だから私にとどまりなさい。また同じところで私の言葉にとどまりなさいともあります。私の言葉っていうのは、あなた方も互いに愛し合いなさいって。私が愛したように、あなた方が互いに愛し合うこと。それが私の戒めです。つまり、神にとどまるというのは、神の言葉にとどまるということで、神の言葉にとどまるということは、神の命令を守るということです。第一ヨハネによる、の5章の3節によると、神の命令を守るということは、神を愛するということです。神を愛する、誰かを愛するというのは、選択なんですよ。自分の意志の。自由意志で選ぶことなんです。私は神を愛する。だから神の命令、言葉を守ろうって。神の言葉を守ってさえいれば、そこにとどまる。それを追求してさえいれば、神にとどまるってことになるんです。そしてその結果、逆の言い方をすると、神が私にとどまってくださるんです。というか、神が私と共におられる。神が共にいてくださるんです。で、なぜ神を愛するということを選択するかというと、神が私をこんなにも愛したということを知るからです。神の愛はここにあるのです。十字架を指して、ヨハネを説明してくれました。主がサウルから去られたのは、この神にとどまる、神の命令を守る、神を愛する、神の愛を知るというそのサイクルからサウルが去ったからです。サウルが神にとどまることをやめたからです。だから神はサウルから去った。そしてサウルはますますダビデを恐れます。彼がそのダビデが治める大勝利を見たからです。そして民がダビデを愛しているということを見聞きしたからです。もう一度言いますけど、サウルは自分が王位から退けられたことを知っていました。となると、彼にある選択肢は二つ。一つは、神の主権を認めて、自分がその王位から退くっていうこと。もう一つ、二つ目は、神の主権を認めないで、王位に自分で頑張って、とどまり続けるっていうことです。神に逆らうのは、当然恐ろしいです。だからその、どんどんそのダビデが、その神がダビデに祝福して、ダビデを通して神が、いろんなことをなさるのを見ていると怖いんですよ。それはそうですよ。神にその、従わないというか、逆らうということをやってるわけだから。それは怖いに決まってます。17節から19節。ある時、サウルはダビデに言った。サウルがダビデを殺そうと企みます。これは私の上の娘、メラブだ。これをあなたの妻として与えよう。ただ、私のために勇敢に振る舞い、死の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないで、ペリシテ人の手を彼に下そうと思ったのである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。 私の家族、私の父の士族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿になるなどとは。ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメホラ人アデリエルに妻として与えられた。その偽の婚約を、その婚約話を持ちかけたんです。自分のその、まあ、長女なのかな、上の娘メラブをそのダビデの目の前の人参にしようとしたんです。それで、その、私の、その、王の婿となりたいんだったら、まだこの、私の上の娘のメラブを、その、あげるから、ペルシャ人と戦ってきてくださいって。で、おそらく、最も激しい戦場であって、また最も強いペルシャ人の部隊の前に送ったんでしょう。そしたら、その自分じゃなくて、ペルシャ人の手で彼を殺そうと、殺してもらおうと思ったんです。人って、恐ろしいですよ。ダビデも同じことやったんです。自分の不倫がバレないように。バテシバの夫であるウリアを一番激しいところにその送って。で、それで、その、全員を引かせたんです。そのウリアさん一人だけを残したんです。それでその敵にその殺させたんです、ウリアを。自分の手を下さない。人って恐ろしいですよ。神に従わないようになったら、こんな恐ろしいことをやるんですよ。ダビデでさえも。でもありがたいことに、彼は悔い改めました。そして、神を許しました。そしてダビデほど正しいものはいないって。神はそういうふうに言うんだ。常に私の前に正しくあったって。ダビデ、あ、ごめんなさい。神が罪を許すって言ったら、もう完全に許すんだ。サウルは、そうやって偽の婚約話を持ちかけて、しかも、主の戦いを戦ってくれとかって言って、神まで持ち出してるんです。この人。でもダビデは、謙遜にその話を受けて、忠実に戦場に赴いたんです。しかも謙遜に、私は何者なんでしょうって、私の生まれなんて王の婿になるなんてふさわしくないって。でもそんな話いただけるなら私行きますよって。サウルはダビデがきっと死ぬに違いないと思って、その戦場に送り出してるんです。でもダビデは勝利を疑わず確信してるんです。私大丈夫って。自分の力を信じてただけわけではなくて、神が私を助けてくださるというその信仰ですよ。ダビデが見てる視点は、いつもその、常に、ここではね、その、神が見てる視点で見てるんです。で、そして神に信頼を置いてるんです。神がおられるから大丈夫だ。でも、サウルは、この話を破談にします。もちろん、初めから、俺をその、履行するつもりは全くなかったんでしょうけど、暗殺計画がうまくいかなかったから、やっぱやめたって言って、他の人にこの娘をあげるんです、自分の娘。20節から24節。これは、次はその暗殺計画その2です。サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに知らされたとき、サウルはそれはちょうど良いと思った。サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペリシテ人の手が彼に下るであろうと思った。そこでサウルはもう一度ダビデに言った。今日あなたは私の婿になるのだ。そしてサウルは家来たちに命じた。ダビデに密かに、こう告げなさい。聞いてください。王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今、王の婿になってください。それで、サウルの家来たちは、この言葉をダビデの耳に入れた。するとダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことだと思うのか。私は貧しく、身分の低いものだ。サウルの家来たちは、ダビデがこのように言っています。と言って、サウルに報告した。今度は、その自分の娘ミカルがダビデを愛しているということを聞いたんです。それで、おお、これは良かったっ。また、その人参に使おうと思ったんですよ、自分の娘を。で、メラブの時と同じように、ペリシテ人と戦わせる理由にしようって。そしてサウルは、密かにその家来たちにメッセージを託して使わします。王はあなたのことが、王はあなたが気に入ってるよって。気に入ってるよって。槍を投げて突き刺そうとするほどね。嘘ですよ、だから。そして、家来たちも皆あなたを愛しています。半分本当かもしれないですね。だから、王の婿になってくださいって。前回ね、婿には、その、残念ながらなれませんでしたねって。でも、何とかして、何とでも、王はあなたのことを気に入ってるし、私たちも皆あなたのことを愛してるんですって。だから何としてでも、そのあなたが王の婿になってほしいんですっていうことを懇願させたんですよ。嘘ついてね。 でもダビデは王の婿になることは難しいって考えてたんですよ。その理由は、私は貧しく身分の低いものだっていうふうに言ってます。当時、妻を迎えるには、その花嫁料っていうのが必要だったんです。まあ日本でもそういうしきたりとかありますね。やってるところはもうあんまりほとんどないでしょう。その結納金とかそういう話です。だからその王様の娘を妻として迎えるためのその花嫁料なんてそんなとても払えませんって。前回は戦ってその勝利をしたらその娘を与えるって、それが花嫁料としてあったわけだから、その言ったわけですよ。でも今回はその王の婿となってくださいとかっていうんだったらその花嫁料を持っていかないといけないでしょうって。そんな無理に決まってるじゃないかって。私は貧しいよって。そして身分も低いものなんだって。その花嫁料に見合うものを払うことはできない。で、25節。それでサウルは、まあ、それを、そのサウルの家来たちは、サウルに報告しました。それで25節。サウルは言った。ダビデにこう言うがよい。王は花嫁料を望んではいない。ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいる。と。サウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていた。サウルがその花嫁料として求めたものっていうのは、ペリシテ人の羊の皮。まあ、割礼で切り取られる部分です。包皮って言われて。それを100枚持ってこいと。つまり、ペリシテ人を100人単純に、撃たないと、手に入らないわけです。で、割礼を受けていないペリシテ人へのその見せしめ的な要素にも聞こえます。でもそれは、もう難しいことで、その困難だと。だからダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えてのことなんです。26節と27節。サウルの家来たちがこの言葉をダビデに告げると、ダビデは王の婿になるためにそれはちょうど良いと思った。そこで期限が過ぎる前に、ダビデは立って彼と部下とで出て行き、ペリシテ人200人を撃ち殺し、その羊の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。そこでサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。ダビデは全く臆することなく、ペリシテ人を撃ち倒しに行きます。本来、ダビデからしたら、その王様の婿になるのは、その花嫁料は、ゴリアテを倒したときに、それはもうすでに支払い済みじゃないんですかって言えるんです。だって、ゴリアテを倒した者には、何のその義務も負わせないって、富ませるって、そして王の婿にするって娘を与えるって約束したんじゃないんですか。ダビデは全くその、文句言わないんですよ。そのことに対して。それが求められてるんだったら私はやりましょうって。そして100枚、その100人を撃ち殺せばよかったんだけど、その200人倍を、サウルが要求した倍の数をサウルに持ってったんです。それだけのその忠誠というか、それを示したんです。100では足りませんって。私は200、その倍を持っていきましょう。だからそれもダビデの謙遜ですよ。自分のその力があるとかではなくて。私はそれほど倍を持っていかないといけないぐらいのその身分の低いものだって。そして貧しいものだって。私にその王の婿になるようなその資格なんかないって。だからせめて倍を持っていきましょうという、そういう考えでしょう。28節、29節。こうして、サウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見、また知った。それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となった。その結果、そのサウルはますますダビデを恐れることになるんですよ。主がダビデと共におられることを知って、神がそのダビデを王として、その祝福しうるなって。うわ、恐ろしい。自分の娘のミカルがダビデを愛してるのを知ったんです。王の婿として王位を継承しうるなって。恐ろしいって思った。その結果、サウルにとって、そのいつまでもダビデは敵だったんです。王様と、次のその王様になる、なってくるダビデと、それだけの話では終わらないんです。私たちにももちろん適用ができます。神の前に、私たちが心を固くなにしても、不幸なだけなんです。神が願っておられることを追求するのか、自分が願っていることを追求していくのか、それがバッティングするときってあるんです。神が願ってないのに、自分がこれをしたい、あれが欲しいとかって言って、そこに追求していくと、苦しいんです。この戦いを、その神に勝ってもらうのか、自分が勝つのか、勝ちたいのか、勝てないんですけど。だから苦しいんですよ。勝ち目がないから。でも何とかして自分を勝たしたいというふうに思い続ける限り、 幸を招くだけです。神はその点において絶対に容赦しないんです。なぜなら、私たちを愛してるからです。車がいっぱいその横切るような大きな大通りの道でね、自分の子供が遊んでた場合、そしてその勝手にその道を渡ろうとするときに、ああ、行け行けって言いますか？私、この子を、その、この子が行きたいって言うから、おい、行っていいよとかって言いますか、皆さん。私は言いませんよ。なぜかというと、自分のその子供のことを愛してるからです。傷ついて欲しくないからです。何にも考えないで自分が行きたいからといって、その道路を横断させようものなら、引かれて死んでしまいますもん。その結果がわかるんです。容易に。でも子供はわからないんです。そこまで見えないから。次どうなるか。神は永遠の視点を持ってるんです。その視点を持って私たちの益を考えて、私たちに与えたいもの、私たちに与えたくないもの、それを判断しておられるんです。私たちは何、その目先のことしか見えないから、次の瞬間どうなることすらわからないから。そこだけで判断して、これが一番正しいって思っちゃうんです。でもそれでうまくいかないときに、神が明らかにそれは願ってないというふうに思えているときにも、自分の思いを、その、突き詰めたくなるんです。その時にどうするか。サウルは神の前に心を固くなにし続けて、彼の一生ずっと不幸でした。そして永遠に不幸な、そのことになっちゃったんですよ。彼の場合。なっちゃったというか、なっちゃうんですよ。そのまま言ったら。どうなってるか私にはわかりませんけど。自分の罪や、神の自分に対する計画や、神が成し遂げたいということを知ったのであれば、その罪を悔い改め、神が自分に対して立てておられる計画が実現するように、また神が成し遂げたいと思っておられることを、それが実現していくように、そのことを謙遜に受け取って、忠実に、従順になることを追求したいです。自分が負けて、神が勝つことを願いたいです。それは、結果として私や皆さんの益になるんです。自分の肉、自分、バーサス神。その戦いを、どう戦うのか、どちらのサイドにつくのか、自分が用いられることを望むのか、それだけを。もしくは、神がなさりたいっていうことを、その願っておられることが実現することを望むのか。ああ、用いられたい、用いられたいとか。でもそれが自分の出番じゃないかもしれないです。そこにそのしゃさり出ていったら、結果、神のなさりたいことが実現しなかったりするんです。だから黙っていてほしい時ってあるんですよ、神にとってね。自分。それを追求するのか。神のためとか。神の戦いとかって言っても、その、神が考えてない。神が計画してない。神が望んでない時ってあるんです。本当その静まって、その神が何を願っておられるのかっていうことをやっぱ思い巡らす必要があるし。私たちに聖霊が与えられてますから、キリストを信じた時に。それでその、語ってるはずなんですよ。いや、それはまずいよって。今はその、抑えとこう。今は黙ってよって。自分の声を聞くのか。神の声を聞くのか、自分が出ていくのを望むのか、神が出ていくのを望むのか、どちらのサイドにつくのか、それはサウルにも与えられたように私たちにも与えられているんです、この自由意志が。ダビデは戦いで大きな戦果を上げて、その名は非常に尊ばれました。30節に書いてあります。読みましょうか。ペリシテ人の首長たちが出てくるときは、そのため旅ごとにダビデはサウルの家来たちの、全てに勝る戦果を上げた。それで彼の名は非常に尊ばれた。神が何を願っておられるのか。サウルはダビデ以上に知っていたはずなんです。ダビデはその目の前のことを淡々とやってたに過ぎないんです。サウルは自分がその王座から退けられて、神が退けて自分をね、そしてダビデを立てるっていうことまで知ってたはずなんです。この状況でどうするかな。自分が願っておられることを、また自分を優先させるのか、神が願っておられることを優先させるのかの戦いです。自分で頑張ってこれをやるんじゃないんです。最後、ローマの8章、12節と13節。これ開けられる人はどうぞ開けてください。せっかくなので。それで終わります。ローマの8章、Romans 8, 12 to 13, verses 12 and 13.ローマの8章の12節と13節。ローマ新約聖書ですね。周りの方のことも助けてあげてくださいね。ローマの8章の12節と13節。 ローマの8章12節13節を読みします。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。私たちこの肉体を着ている限り、肉っていうのは必ずあります。で、自分、それを追求したいという肉があります。で、イエス・キリストを信じた私たちは、この肉、自分ってやりたい、その肉に対して戦うこと、お前黙れっていうことを、自分の力で、肉によって、自分の力で頑張れっていうふうに、そういう責任は負ってませんって。よかったです。逆に、その自分で頑張って自分の我を抑えるのではなく、与えられている聖霊が、御霊が、その肉を殺すって。だから神に願って、この自分っていうのを収めてくださいって。この肉を打ち殺してくださいって。そして神に従えるように助けてください。そうやって神に願って、聖霊によって、その神のなさりたいことを実現に向けて、追求するという責任を負ってるんです。でも頑張って肉で自分をその肉を持って肉で制するみたいなことをやれというふうには言ってないんですよ。神に頼って与えられている聖霊によってちょっと助けてくださいって。その責任を私たち負っています。キリストを信じる者として。キリストに従って生きたいって願って、そしてその道を歩もうと、その始めた者にとって、もし御霊によって体の行いを殺すんだったら、私たちは生きるって。私たちの中にある戦いは、自分を優先させたいのか、神を優先させたいのか、自分と神とのその戦いっていつもあるんです。どう戦うかは、ここで読んだ通りです。聖霊によって祈って戦うんです。自分を律するとかできないですから。神はそれを願ってないのに、自分はこれをやりたいからって、そういう瞬間ってたくさんあるはずですよ。全部わからなかったとしても、その一日の中で一回ぐらいあるはずですよ。人と対するときに、また自分で一人でいるときに、時間の使い方とか、私にもその、打ち当たりすることがたくさんあります。そのときにどうするかです。神が願っておられることを知ってるはずですよ。何も禁欲主義になれと言ってないですよ。だって肉に従って、歩む責任を肉で負ってないって。今日のそのデボーションであるみたいに、本当に私たちの心を変えるんですよ、聖霊が。神が変えてくださるんです。心を神に向けるって。意志を働かせるんですよ。神が願っておられることを私は追求しようって。だから願おう、祈ろうって。そこからですよ。私たちのスタートは。それがクリスチャンライフです。神の側にいつもつけますよ。聖霊によって。神に戦っていただいて、肉に対して、自分に対して勝利できますよ。祈ります。天のお父さん、私の中に肉が残っていて、あなたが願っておられることを分かっているのに、それをしなかったり、またそれを追求しなかったり、取り組まなかったり、また嫌だなーって、気が向かない時ってたくさんあります。でも、その反面、あなたが願っておられることや、あなたが私に語っておられること、それが、実はその聖霊によって聞こえてたりします。どうぞその時に、自分を応援するんじゃなくて、あなたが願っておられることの方に、そのサイドにつけますよね。あなたの側にいつもついていられますように、どうか助けてください。お願いします。自分の声が大きくなったり、自分のことが可愛いし、自分のことを愛してますから。どうぞ、本当にそうやって自分に負けて、あなたが願っておられることを退けたりすることがないように、どうぞお助けください。聖霊によって私を満たし、ここにいる一人一人を満たして、聖霊によってその肉を制して、肉に対してその勝利を収めていけますように。行く先々でダビデがあなたに従ったがゆえに、またあなたが共におられたがゆえに、勝利を収めたように、私たちもまたあなたに従うこと、あなたに留まるために、肉に対してその戦いにおいて、あなたがその大勝利をいつも収めさせてくださるはずですから。どうぞ、この自分と自分につくか、あなたにつくかというこの戦いで、いつもあなたの側にいられるように、どうかお助けください。負けてしまうこともあります。でもその時には本当にその自分の負けを認めて自分の愚かさを認めてごめんなさいってあなたのところにまた戻ってリスタートすることができますようにどうぞ助けてください。お互いの間にそのことを励まし合う関係を与えてください。お互いの間にそのあなたに従うという同じ方向同じ姿勢同じ 態度、同じ信仰の上に、互いに、ああ、これでいいねって心安い、お互いの間にその心安さがありますように、私たちのフェロシップをもっともっと祝福してください。お願いします。ダビデとヨナタンのようにしてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。